石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になってらっしゃいますか？
はい、今月のテーマに決まりました社会保障についてです。
はい、
今日本の社会保障が抱える問題ってたくさんあると思うんですけれども、一番の問題は年々社会保障費が増えているというところですか？
そうですね、まさにズバリそこだと思います。社会保障給付費、社会保障全体で支払われている金額というのが、1990年代ですと50兆円弱、日本全国で47兆円ぐらいだったのが、今、2012年の段階で100兆円を超えています。109兆5000億円。で、今後の予測としてもやはり少子高齢化が進む中で、特に医療、年金、介護、この給付費がどんどん増えていくことが想定されていまして、2015年の予測ですと150兆円弱、148兆円に上ることが想定をされています。はい、でこのやっぱり少子高齢化、特に高齢者の方々がこれまで一生懸命働かれ、そして社会を守り育て、そして日本を発展させてきた、この方々がやっぱり安心してお過ごしいただく社会環境を作っていくということはもう不可欠の課題ですし、また子ども子育て、少子化を食い止め、そして乗り越えていくためにも安心して子育てできる環境というのを作っていかなければいけません。こうした社会保障全体の姿に必要なこの給付を賄う負担ですよね。やっぱりこう給付、国民がサービスを受けるからにはそのサービスを提供する財源が必要になってきますので、給付と負担のバランスをどう取っていくのかというのが非常に大きな課題でして、社会保障と税の一体改革の中でもこうした社会保障費、給付費がどんどん上がっていく中で、大変に心苦しい話ですけれども、やっぱり税の負担を国民の皆様にお願いをしなければならないということで、消費税の増税の議論が行われてきたわけなんです。
はい、消費税を増税して、増税分はすべて社会保障費に充てるということで、恒久的に社会保障を維持しようということですよね。
そうなんですよね。増税させていただいたこの消費税分はすべて社会保障、つまり私たちの暮らし、私たち国民のサービスに使うんだということを、公明党もその三党協議の中にねじ込んで強く主張して、これを確約させることができました。他にも私たち国民は、例えば所得税とか、あるいは企業の方であれば法人税とか、さまざまな税金を納めています。
はい、
しかし社会保障というのは安定しなければいけないんですよね。年金にしても医療にしても介護にしても、やっぱり人口のその動態増減はありますけれども、その社会保障の給付額というのは大体予想がつきます、人口の統計によって。でこれに見合ったやっぱり財源が安定的に得られなければならないんですが、残念ながら先ほど言いました所得税とか、あるいは法人税というのは、日本の景気、経済の動向によってものすごくこう乱高下するんです。
はい、
景気がいい時には税収は上がるけれども、景気が悪い時には税収は大変落ち込んでしまうと、リーマンショックのような世界恐慌に飲み込まれた時も落ち込んでしまう。で景気が落ち込んで税収が下がったからといって、じゃあ社会保障、年金をもらっている方、あるいは医療で窓口負担を減らしていただいている方々、あるいは介護についても国民の税金が投入されていますけれども、こうした社会保障の分野を減らすことはできないんですよね。となると安定した税収でこの社会保障を賄わなければならない。で一番安定している税収とは何かというと消費税になってくるんです。やっぱりその景気の動向で所得税とか法人税というのは大きく変わりますけども、消費税はそれほど大きく変わらない。
生きていくためには何か買わないとということですもんね。で
この安定している税収で、安定した社会保障を築かなければいけないということで、消費税が一番、適した社会保障のための財源になってくるということで、今回その 8%、10% という議論になっているわけなんです。
はい、これからまだまだ高齢化社会も続くと思うんですけど、はい、その消費税だけで賄えれるものですか？
政府として2020年までにプライマリーバランスを黒字化していかなければいけないということを目標に掲げていますので、これにはまだまだ景気も上げていかなければいけません。税収を上げていく努力が必要になってまいりますね。
はい、 少子化の問題クリアしたり、景気を上げて税収を上げたり、いろんな方向から解決策を見出さなければいけないということですよね、
は
い。
まあ、そのためにもやっぱり一番大事なのは、私は少子化、これを食い止めるための安心して子どもを産み育てることができる、社会づくりというのが非常に大事ですし、同時にあの女性が生き生きと働く社会、この構築が本当にあの今の日本の構造を乗り越えていくために重要な課題になってまいりまして、今残念ながら日本はあの欧米諸国と違って、やっぱり結婚されると、仕事を辞められる方がほとんどになって、M 字のカーブを女性の就労人口動態は日本は描いています。ヨーロッパの場合だと山形なんで、別にその結婚して出産の時期になるからといって就労人口が大幅に減るわけではないんです。これがどうしてこんなに違うかというと、やはり待機児童の問題、子供を産んだとしても、その子供を預けて働くことができる環境がまだまだ整っていなかったりですとか、出産の前後には当然、産休、産後の休暇を取られます。その後復帰できる状況がまだ日本は不十分なんですよね。こうした産休取られた後に復帰できる環境というのもしっかりと築いていかなければいけませんし、まあ、インターネットも進んでおりますので、在宅で、まあ、テレワークとかですね、その在宅で仕事をできる環境とか、あの安心してまあ子ども子育てをしながらできる環境を築いていくというのが少子高齢化を乗り越えていくためにものすごく重要になってきますし、
はい、
で女性の方々にそうやって元気に生き生きと働いていただける環境を作ることが労働人口を増やす、まあ、鍵になってくるんだと思うんです。
なるほど。私も女性の一人としてしっかりと支えないといけません ね。
やっぱりあのやっぱりこの女性がますます活躍できる社会にできるかどうか、はい、これが今の日本にとってものすごく重要なあの大きな鍵になってくると思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。武田英子の気になるでした。